清瀬村の蛍伝説。むかしむかし、清瀬村という小さな村に、村人から人気の水茶屋がありました。その水茶屋の一人娘、松は美しい笑顔を絶やさない、とても優しい娘で、看板娘として家を手伝っておりました。
よお姉ちゃん、団子くれるか。
はい、お団子ですね。
あ、私もお茶とお団子ね。
はい、お待ちください。
そんな様子を毎日遠くから眺めている男がおりました。その男は貧しい農家に暮らす三郎でした。団子を買えるお金のない三郎は、松の笑顔を一目見ようと毎日毎日茶屋へ通って眺めておりました。やがて二人は恋に落ち、松の仕事の空き時間になると二人で逢瀬を楽しんでおりました。そんなある日のことでした。いつものように二人でいるとき、松が思い詰めたような表情で言いました。
三郎さん、あなたとお会いできるのは今日が最後になります。
何かあったのか。
城下町に住むお役人様のところへ嫁ぐことになりました。
役人のところへ。
はい、お店のこともよくしてくださる方で、私が嫁げば両親も安心できます。三郎さんのことは忘れません。ありがとうございました。
松、
さようなら。
そう言って松は三郎の前から去っていきました。それから数日後、松の夢枕に三郎が現れました。三郎は悲しげな表情で松を見つめ、こう言いました。
取り返しのつかないことをしてしまった。もう二度と会えないけれど、松と過ごした日々は忘れないよ。
え、三郎さん。
さようなら。
その瞬間、三郎は蛍に姿を変え、外へ飛び立っていきました。松は三郎に何があったのか気になり、お暇をもらって水茶屋に戻ってきました。三郎の家を訪ね、母親に話を聞いた松はとても驚きました。三郎は母親の夢枕にも立ち、自分の起こしてしまったことを涙ながらに母親に話したというのです。松の政略結婚に自暴自棄になった三郎は、蛍の住む蛍池の草木を荒らし、火をつけ大暴れしました。そのせいでそこに住んでいた蛍たちのほとんどが亡くなってしまったのです。そこに現れた蛍の長、琴美様により、蛍の姿に変えられてしまったと。三郎を心から愛していた松は、城下町に戻るのをやめ、琴美様のもとを訪ねました。
私に何の用かな。
この地を荒らしてしまった三郎さんのことをどうかお許しいただけませんか。彼はとても優しい方です。私のせいで彼はあんなことをしてしまったのです。どうか彼を元の姿に戻していただけませんか。
そんなに彼のことが好きかい。
はい、心より愛しております。
彼を人間に戻すことはできない。ただし彼と一緒にいる方法はある。
それならその方法を教えていただけませんか。
彼と一緒にいるために 自分の命をかける覚悟があるかい？
はい。私はどうなっても構いません。
よかろう。そなたが蛍として生きるのなら永遠を共にできる。そして子孫を繁栄することもできる。ただし禁忌を犯せば永遠にこの世に戻れなくなる。
わかりました。蛍として彼のそばにいさせてください。
おいで。
こうして松は蛍の姿になり、三郎と共に幸せに暮らしました。松の強い愛に心を打たれた琴美様は、松と三郎に蛍としての永遠の命と、夜の間だけ人間の姿として生きることを許したといいます。そしてこの二人の子孫が夜の間だけ人間に姿を変えられる蛍として今も大切に守られているのです。おしまい。